聖書を拝読いたします。マタイによる福音書13章1節から23節までです。新約聖書24ページです。マタイによる福音書13章1節から23節まで。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言った。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イザヤの預言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく、多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人である。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。御言葉に聞く人と題して宍戸久子先生に メッセージを伺います。
ただいまマタイによる福音書13章1節から23節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。直前の12章50節で、誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であると主がおっしゃったその日のことです。湖のほとりに座る主イエスのもとに大勢の群衆が詰めかけ、主は湖に浮かぶ船の中から、人々は岸に立ちながら主のお語りになる言葉に耳を傾けます。お語りになられたのは種まきの例えでした。種をまく人が種まきに出ていった。4節を見ますと、まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。また5節6節、他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、すぐ芽を出したが日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。そして7節、他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。種をまく人の種まきの様子です。道端に落ちた種、石地に落ちた種、茨の間に落ちた種。他方8節にあるように、良い土地に落ち実を結んで100倍60倍30倍にもなった種もあります。でこれが主のお語りになられた種まきの例えです。でユダヤの種まきは手でまく方法のほかに、袋に種を詰めてそれを家畜に背負わせて歩きながら種をまき散らせるという方法があって、畝を十分作ってからまくのではなく、ざっと手入れしてから一面にまいてその後クワを入れるというようなこともあったと言われています。ミレーの種をまく人の絵画も、種まく人が袋に入れた種を手でいっぺんに勢いよくまく様子が描かれています。そうすると種はあちこちに散らばって落ちるのであり、主イエスもここで種は落ちたという言い方を4回繰り返しておられます。種をまく同じ人が同じ種をまくわけですが、落ちた場所は道端であったり石地であったり茨の中であったり良い土地であったりします。でそう聞きまして、私たちは自分が豊かに実を実らせる土地なのか、そうではなく失敗してしまう土地なのかと、そういうことを考えてしまいます。なぜなら18節から23節にこの例え話の説明が語られてますが、そこにいろいろな種類の土地は種すなわち御言葉がまかれた、それを聞いた人々の心、その人自身のことだというふうに示されるからです。4節にある道端に落ち鳥が来て食べてしまった種、それは19節で、御国の言葉を聞いて悟らなければ悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取ると説明される、そのようなものです。でこれは主イエスは悪霊と等しい存在だと非難し敵対したファリサイ派の人々のような、そういう姿を表しているのだと説明する人もいます。初めから御国の福音を受け入れようとしない心、そしてやがて悪の力によって福音は奪い取られてしまうのだと。5節6節にある石だらけで土の少ないところに落ち、すぐ芽を出したが日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった種と、それは20節以下にあるように御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが自分には根がないのでしばらくは続いても 御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人。また七節の茨の間に落ちた種は、22節の御言葉を聞くが世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人と説明されます。そして第四の土地、良い土地、御言葉を聞いて悟る人、これこそ真のキリスト者であるというふうに言う人もいます。良い土地になろうと、真のキリスト者になろうというメッセージを受け取ることが大事だと説明する人もいます。けれども私たちは良い土地になることができるのだろうかと考えてしまいます。どちらかというと私たちの姿を表しているのは他の土地の方なのではないでしょうか。実を結ばせたいと願う一方で御言葉を聞いて悟るということが少なく、誘惑を受けてまた困難の中で御言葉の種を受け取ることができないで、実を結ばせることができていないのではないかと思うのです。それで自ら良い土地になるようにどう聞くかに注意し、柔らかい心で御言葉を受け止めようと、あなたの心がけ次第で神の家族になることができる、あなたの手の中にこそ解決はあると、そんなふうに励まされますと、良い土地になって御言葉を受け止めたいという思いとともに、一層自分の不甲斐なさに気づかされ、良い地になることが難しい自分の姿を思い起こしてがっかりしてしまいます。しかしこの例えは、あなたは良い地になりなさい、御言葉を受け入れ多くの実を実らせる人となりなさい、道端や石地、茨のような土地になってはなりません、心がけが大事です、そういうメッセージなのでしょうか。これをお語りになられた主は、私たちが誘惑に負けやすく困難に耐えられず根のない薄っぺらな心を持ち、何か起こるとすぐ御言葉を手放してしまうような弱い器であることを誰よりもご存知でいらっしゃいます。私たちが他の3つの土地のような弱さを抱えているものであることを知っておられます。で、今日の箇所の13章1節から23節は、例え話の内容が1節から9節まで、そして例えの説明が18節から、そして真ん中に10節から17節が挟まれています。そしてここには弟子たちに対して主ご自身が、あなた方は幸いだと呼びかける言葉が記されます。16節のところです。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。主は弟子たちに対して、あなた方なんと幸いな人たちなのだろうと、御言葉を見ているから、御言葉を聞いているから、まさに100倍、60倍、30倍の実を結ぶ良い地、それはあなた方のことだと、あなた方こそ多くの実を実らせる、そんなふうにおっしゃったのです。で、今私たちにも同じ言葉が語りかけられています。けれどもこの主のお言葉を聞きながら、これは本当に私のことだろうか、そんな思いが強くなります。目が開かれず耳も閉じ、御言葉を悟ることのない人々と同じであると言われた方がその通りだと納得するようなところがあるからです。13節にはこの悟りのない人々の姿が語られます。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できない。そして15節には旧約聖書の預言者イザヤの言葉が引用されて、 この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず悔い改めない。私は彼らを癒さない。そんなふうに語られます。これが自分の姿だと思います。御言葉を悟ること、御国の福音を悟り、救いに生き、命に生きる道は自分には遠いものだというふうに思うのです。で、主はこの悟りなき人々の姿を、主の言葉を聞いた、例え話を耳にした大勢の群衆の姿としてお語りになりました。そしてその一方で、弟子たちに対しては、あなた方は彼らと違う幸いなものだと、見たのだから、聞いたのだから、御国の福音をというふうに言われます。11節を見ますと、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないとあります。で、考えてみますと、私たちは御言葉を悟らない群衆のような姿であったのに、導かれて御言葉を聞くことができるものとされた。何の功績もないのに、ただ主の憐れみによって上よりの力を受けて、聖霊の導きによって御言葉に耳を傾けることを許され、救いをいただいた、そういう群れなのだと思います。実際、悟ることのない群衆と同じようであったわけですから、その人たちと自分が重なるのは当然のことです。私たちは身を実らせない土地でもあったのですけれども、自分が良い土地になろうと努力したからではなく、良い土地になるように心がけて良い行いを積んだわけでもないにもかかわらず、ただ種をまくお方が飽くことなく熱心にまき続けてくださったゆえに、この私たちの心にも主イエスの御言葉の種がまかれ続けた結果、良い地としていただきました。ただ主の御業によって、ただ主の忍耐強い憐れみによって、私たちは御言葉を受け止める良い地へと変えていただいています。主はそのためにご自分を犠牲になさり、私たちに新しい心、正しい心をお与えくださいました。あなた方は幸いだと、そう主が語ってくださる群れがここにあります。11節に、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているとあります。天の国、すなわち神の国、その秘密を私たちは見るものとされました。私たちの生活の中には神が生きて働いておられます。神がおられないところに生きているのではありません。この世界に神が憐れみを持って望んでくださっています。その信仰をいただいたことを主は幸いなことだとおっしゃってくださいます。神なき時代を生きている、神などいないと、そう歌う人々がいます。神がおられるのなら、このようなこと起こるはずがないのだから。このような罪の現実を数多く見なくてはならない私たち人類の悲惨はどこまでも深い、幸いなものなどではないと、そう思います。そして多くの人たちもそう思っていますけれども、その現実のただ中で、なお私たちは主イエスのお言葉を聞いています。あなた方は良い土地である、あなた方は御言葉を耳にし受け止め受け入れた、それは実を結び100倍60倍30倍にもなる幸いな人たち。どのような現実を目にしたとしても、この主のお言葉がある限り希望を失うわけにはいきません。私たちのうちに御言葉が入り込んで一つとなり、御言葉が生きて働くようにされています。 私たちの生活の中に神がいてくださる、その現実が始まっています。神などいないかのように思われる暗い現実の中に生きていますけれども、まさにそのところに私たちは御言葉を持ち運び、ここに神がおられると証しする務めをいただいています。私たちのために十字架におかかりくださり、よみがえられた救い主がおられる、その生活を生き、豊かに身を実らせるものとして用いられるものとされています。それでこの例えの強調点は、私たちが神の言葉をどのように聞くべきかというところにあるのではありません。なぜなら、主は私たちを良い土地として扱ってくださり、幸いな人たちだと呼びかけておられるからです。この例えは、失望しても失敗しても損失をどれだけ経験するとしても、神の国は必ず確かにやってくる、やってきている、そして期待してもしきれないほど収穫をもたらすということを語っています。種をまく人は自分では同じようにまいていても、その時々に多くの挫折を経験し、種が芽を出さず、芽を出しても枯れてしまい実を結ばせることがないという現実に直面します。けれども種をまく人は、だからといって種まきをやめてしまうというわけではありません。主イエスは多くの反発や悪口、誤解や無理解の中、ご自分の仕事を成し遂げられました。たゆまず神の国の福音を述べ伝え、神のご支配がご自分を通して始まっている良い知らせを人々にもたらしてくださいます。そして多くの実り、予想をはるかに超えた多くの大きな実りがもたらされます。教会はまさに時代を超え、さまざまな試練の中を通り抜けて、それでも日々新たに御言葉の種を受け取ることを許されています。私たちは主のまいてくださった種が自分たちのうちに芽生え育って、豊かに実ることを経験させていただいています。聖書の言葉とともに生きていく、そのようなあなたたちは幸いな人たちだと主が呼びかけてくださっています。そうであるのですから、私たちもまた主が撒き続けてくださった御言葉の種を撒くものとして歩みたいと願います。撒いても芽を出さない種があることは主がお語りくださった通りです。けれども良い土地に落ちて100倍、60倍、30倍の実を結ぶ種があり、そのようにして御国の福音は伝えられていきます。主が我らと共におられ、我ら主と共にいる、そう信じて生きる恵みをいただいています。御言葉の種を持って出て行くものとされ、御言葉の恵みを共に生きる人たちと分かち合う生活へと歩み出したいと願います。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。2000年前に主がまいてくださった命の種が芽生え育って、今私たち一人一人の心に宿っています。またそのようにして招かれたお一人お一人とご一緒に共に御言葉を味わう礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝いたします。このような幸いを胸に新しい一週間を始めさせていただきます。どのようなことが起こりましても、なお主が私たちと共にいてくださる、そのような恵みを賛美する信仰を与えていただけますように、とりわけ助けを必要としているお一人お一人に慰めと励ましが与えられますようにお願いいたします。このような時を感謝し、またすべてを感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。